自分を解放するラジオは、こうすべきではなくこうしたいで生きられる世の中へ、オビジョンに、アンダーウェアブランドアンノットアンディーズを運営する私が、日々の暮らしや仕事の中で感じたこと、気づいたことなどを本音でシェアしていく配信です。はい、こんばんは、めぐみです。最初にお知らせをさせていただきたいんですが、7月の4日5日の土日でポップアップストアを開催します。場所が恵比寿で、駅から徒歩2、3分ぐらいの、便利な場所になっているので、よかったら遊びに来てください。今回8ヶ月ぶりのポップアップということで、改めて私がどんな思いで今回ポップアップをやることにしたのかであったりですとか、当日に向けて、準備の様子などをインスタグラムのストーリーズでも毎日配信しておりますので、よかったら、覗いてみてください。はい。ということで、今日の本題なんですけれども、すべてを自分でやろうとしないっていう話をしたいなと思います。皆さんの中にも全部自分でやろうとしすぎてしまう方っていらっしゃるのではないでしょうか。仕事をしていて、部下の方だったりですとか、あるいは上司だったりとかにお願いをせずに、なんか全部自分で抱え込もうとしてしまうとかっていうのって結構あるあるなお悩みかなと思うんですけれども、もしかしたらちょっとその話とはまた少し違うことかもしれないんですが、私自身がブランドをやる中で改めて自分でもう頑張らない、自分でやんないっていうことがめちゃくちゃ大事だなと思ったので、その話をしたくって、結論から言うと全部自分一人でやろうとしないことがなんで大事かって私が思うかというと、私がやるべきこと、私にしかできないことにフォーカスするっていうことなんですけれども、ただですね、ブランドを一人で個人で運営すると、なんか基本的に全部自分でやらなきゃいけないような気がしてしまっていて、かつその私がやるべきことっていうのが何なのかがあんまりなんか自分で分かってなかったんですよね。ブランド運営っていうとなんか全部をやっぱり含むと思うんですよ。まず何を作るかっていうものづくりのところから、じゃあどうやって作るかっていうところと、それをどうやって販売していくか、どうやっていろんな人に知ってもらうかとか、そういう全てを含んで私はブランド運営をしているっていうふうに、思っていたので、なんか全部を自分でやらなきゃいけない気がしていたんですよね。ただもちろん自分でできないこと、どうやっても自分ではできないことは他の人に依頼するしかないので、例えば、商品を実際に縫製するところ、縫うっていうことが私は今自分ではできないので工場に発注をしているんですよね。あとは、撮影に関しても自分でねカメラがあれば一応撮ることはできますけど、やっぱり素人の写真になってしまうので、そこもカメラマンさんにお願いをしてますし、撮影をする際のモデルさんも、それからヘアメイクもプロの方にお願いをしています。ただ自分でそのできなくはないこと、例えば撮影に関しても私はちょっとやっぱモデルさんとかを起用しているので難しいなとは思うんですけど、ちっちゃいもの、例えば、ね、アクセサリーブランドさんとかって結構ご自身で写真を学ばれて、それを自分で写真を撮って SNS とかにアップされたりとかする方はかなり多いと思うんですよね。それから作るところもご自身で全部一人で作ってるっていう方も結構いらっしゃると思うんですよ。やっぱりそうやって全部自分でできる方っていうのがやっぱりすごいなとは思うんですよね。そのものづくりも全部一から自分で手で作ってものづくりをして、でそれを自分で写真とかも全部こだわって撮って、そしてそれを販売するところも自分で一生懸命やってできるっていう方がすごいなと思っていて、でなんかそこを目指さなきゃいけない気がしていたんですよね。で実際に私今年の、2月ぐらいですかね、縫製を学ぼうと思って、そのランジェリーの、縫うところを、学べる専門的なスクールにね通おうとしてたんですよ。ただ、最終的に辞めたのはちょっと費用が結構高くって、今ここに投資すべきじゃないなっていうふうに思ったっていうのと、なんかやっぱり違和感がを感じたんですよね。あれ、私がやりたいのってこういうことだっけと、その全部自分で手縫いをして、そうやってオートクチュールみたいに作って販売していくっていうことが私のやりたいことだったかっていうとそうではなくって、それでもやっぱり縫うところを学ぶっていうのはすごく価値はあると思います。 実際に物を作れる、その上で工場に依頼をして作ってもらうっていうのは、やっぱり自分も知識がそれだけあればもっといいものが作れるんじゃないかとか、工場の方とのコミュニケーションももっとスムーズにできるんじゃないかって思いましたし、でもそのスクールに半年とか1年とかかけて通って学ぶのではなくって、もっといいものづくりがしたいのであれば、私が多分やるべきことって、その今後もお付き合いをさせていただくであろう工場にお願いをして、そこをちょっとこう学ばせてもらったりとか、実際に縫製しているところを見せてもらったりとか、でその中で質問をさせてもらったりとか、まあそれが可能かどうかはわからないですけど、そういうやり方だってあるはずでね。まあ今日何が言いたいかっていうと、その全部自分でやろうとしないことがなんで大事かっていうのは、自分がやるべきことにフォーカスするためだってさっき言ったんですけれども、私は自分が何にフォーカスすべきなのかがあんまり分かってなかったんですよ。肩書きにもちょっとつながってるかなと思うんですけれども、私自分をなんて名乗ればいいのかがなんか分かんなかったんですね。ブランド運営をしていますって、まあ、よく言うんですけど、肩書きをつけるとしたら何なのか、なんかブランドオーナーなのかデザイナーなのか、今は法人しているわけではないので創業者とかね、その、代表とかっていうのはちょっと大げさすぎる気もするし、でもなんて私は言えばいいんだろうみたいなのがずっと迷っていたりもしたんですよね。ただやっぱりその人からはデザイナーっていう風に見られることも、見られるっていうか、そういう風にまあ思っていただくことも結構あると思うんですよ。実際私がデザインしているものですし。で、そのデザイナーっていうのが、また私にちょっとこう、囚われを与えていて、まあ、さっきの作るところをもっと学ばなきゃみたいなのもそうですし、あとは、デザインに対して私があんまりやっぱり自分に自信がなかったんですよね。どういうことかというと、皆さんがイメージするデザイナーに私は多分ハマってないなっていうふうに思っていて、デザイナーって、まあアパレルのね、デザイナーとかって、どんなイメージをお持ちですかね？なんかすごいおしゃれで、すごく世界観が、を表現するのがうまくて、そういうイメージなんじゃないかなって思うんですよ。なんかデザイナーだけでおしゃれっていうイメージもありますし、デザインっていう言葉がどちらかというと見た目とかを整えたりとか、なんかおしゃれに見せるとか綺麗に見せるとか、そういう言葉のね、印象を持ってる方が多いんじゃないかと思うんですよ。これはプロのね、そのいろんなデザイナーからすると全然それぞれ違う定義があると思うんですけれども、まあ例えば、家のデザインとかだと、まあ、家なのでどれだけこう絵でね綺麗に見せたとしても、その実際にできたお家がすごく住み心地が悪いとか、なんか柱がグラグラしていて今にも倒れそうだとか、そんなお家は嫌だってなると思うんですよ。でそれと同じで、やっぱりアンダーウェアの商品も、まあ、見た目そのいくらビジュアルで美しく見せたとしても、実際の商品がなんか素材がすごく安っぽいとか着心地が悪いとか、やっぱりそういうのは嫌だと思うんですよね。そういう意味では素材選びだったりとか、実際にこう着心地がどうかとかっていうのは結構こだわって作っていると思っていて、そういう点ではちゃんとデザインをして作っているっていうふうに言えるんですけれども、ただなんか一般的なこうデザイナーのイメージに、なんかなんて言うんでしょうね、自分がやっぱりあんまり自信がないところがあって、で改めて最近私がこのブランドをで、その何を目指したいのかみたいなところも、北極星を見つけたっていう配信とかで言語化したりをしているんですけれども、その上で私がやるべきことって何なんだろうって、そのやろうと思えばできることではなくって、やるべきだし私にしかできないし、かつ私がやりたいことって何なんだろうって、まあそんなにね、なんかポンと答えは出なかったんですけど、最近、そのポップアップの準備を進める中で、やっぱりやるべきことが結構たくさん、まああって、でも私が一番今フォーカスすべきことって、まあすごくシンプルに考えると、売り上げを上げるっていうことなんですよね、やっぱり。 その売上を作らなきゃ続けていくことができないし、直近で言ったらそのポップアップに集客をすることだし、でもそれで終わるわけではないので、その後も続けていく上でちゃんと届けたい人に届けていくことだったりとか、そこをやっぱりやるべきだし、そこは私にしか多分できないんですよねって思った時に、私がね今そのさっき言っていたデザイナーとして自信がないとか、なんかそういう部分にとらわれていた中で一つ手放せなかったことがあったことに気づいたんですよ。それがグラフィックのデザインだったんですね。グラフィックって例えばショップカード作ったりとか、今回のポップアップで言うとノベルティの今デザインをね作っているんですけど、そういう下着以外のデザイン物ですね、今、ノベルティ以外にも香りの商品、お部屋とか布地ね、生地とかに使えるファブリックミストを作っているんですけれども、それをその何のためにどういうコンセプトで作るのかとかっていうところは私が設計をするんですけれども、じゃあそれを、ボトルのラベルにこうを作りたいとか、箱ですよね、箱パッケージのデザインをどうするかとか、それもなんか全部私自分でやらなきゃいけないっていうふうになんか思ってしまっていたんですよ。でなんかまあ正直そのできなくはないですよね。今っていろんなツールがあるし、そういうねデザイナーじゃなくてもデザインができるようなツールがたくさんあるので、別にやろうと思えばまあできなくはないと思うんですけど、で実際にねこれまでもリーフレット作ったりとか、ショップカードを作ったりとか、あとはショッパーを作ったりとか、全部自分でデザインをしてきたんですよね。でも正直なんかすごく満足はしていなくって、やっぱり私はグラフィックデザインのプロじゃないから、やっぱりもっとプロからしたらこここうしたらいいのにとかたくさんあると思うんですよね。でもうそこを私は手放そうということを決めたんですよ。でそれが本当に良かったなと思っていて、でそれを手放すことによって、やっぱりさっき言っていた私がにしかできないこと、ブランドをもっと多くの方に届けるためにどういうふうに発信をしていったらいいかとか、何を伝えたらいいかとか、それだけじゃなくって中長期的にもどういうふうに販売をしていくことができるんだろうっていうことを考えたりとか、そっちにフォーカスすることができるんですよね。でちょっとねここからはまあエピソードというか私が嬉しかったことなんですけど、実はそのもうグラフィックデザインを手放そうって決めたことが先ではなくって、私がね今やっているちっちゃいコミュニティがあるんですけれども、みんなで振り返りをしたりとか、何かこう目標に向けて頑張っている人たちが集まっているちっちゃいコミュニティをやってるんですよね。でそこでの方とお話をしているときに、私が今ポップアップに向けて、頑張って準備してるという話をしたときに、一人の方が何かできることあったら言ってくださいねって言ってくれたんですよ。でそれを聞いてハッとして、あ、いいんだみたいなことを思ったんですよ。お願いしてもいいのって、なんか私はやっぱり全部自分でやらなきゃってすごくこうなんか視野が狭くなってしまって、一人で勝手になんか辛くなってることが結構あるんですよね。別に誰も私に全部一人でやれなんて言ってないのに、なんか私はやっぱり人にお願いすることとか人を頼ることが結構苦手で、だけどそうやって言ってくれる人がいると気づけるんですよね。あ、お願いしてもいいのって思って、で、そう言ってくれたので、じゃあなんかこれとかあれとかこれとか今困ってますみたいなことをお伝えして、でその中の一つがお店のねウィンドウにこう大きな窓ガラスがあるんですけど、そこに何か文字とか書きたいんだけど自分じゃできなそうみたいなことを思っていて、でそれをできる人を探してるっていう話をした時に、そのねコミュニティの中にデザイナーさんがいたんですよ。あ、お願いできるのじゃないかということで、ちょっとね聞いてみたら、やってみたいというふうにおっしゃってくださって、で、あ、よかったと、まず一つ私の肩の荷が下りたんですけれども、ふと考えたらその方はロゴのデザイナーさんなんですよね。 でもグラフィックのデザインとかもやってるっていう、あのショップカードとか名刺とかね作ったりとかやっていらっしゃったので、あれと思って、もしかして私がなんかいろいろ自分でやらなきゃと思ってた、例えばさっきのノベルティのデザインとか、それからパッケージのデザインとか、もう全部お願いしちゃったらいいんじゃないって思ったんですよ。で、まあ、とはいえ結構ね、やることもたくさんあるし、その方もお仕事があると思うので、マックスお願いしたいことを全部書き出してみて、で、その中で、まあ予算もあるので、どれだったらお願いできるかっていう話をさせてもらったんですね、後日。はい。で、それがね、本当に良かったなと。もう私がここ最近でした、一番いい仕事したんじゃないかなと思っています。その、人にお願いをちゃんとするっていうことができたことが良かったし、で、かつさっき言っていた、そのグラフィックデザインはもう私は手放そうって、今回で決めることができた。いや、それが本当に良かったなと思っています。もちろんね、自分でもう作れそうなものとか、そんなに重要じゃないものとかは、わざわざお金をかけずに、まあ、自分でちゃちゃっと作ってもいいかなと思っているんですけど、ちゃんと商品として提供したいものとかに関しては、やっぱりクオリティを上げていきたいですし、私も、自信を持って出していきたいので、そこを信頼できる方にお願いすることができれば、すごく私自身もハッピーだし、お客様もハッピーなんじゃないかなっていうふうに思っています。はい。で、まあ、ちょっとね、もうちょっとだけエピソードをお話しすると、その私はやっぱりデザイナーとして自信がないみたいなところで、謎にそのグラフィックデザインも私がかっこよく作れなきゃいけないって思ってたんですよ。だから今回ノベルティとして1万円以上ご購入いただいた方にトートバッグをオリジナルのプレゼントしようと思っていたんですね。で、まあ、そのトートバッグも、ただロゴを入れただけのものとかって、それが一番楽に作れるんですけど、でも私は、なんかそれだとあんまり、まあ意味がないというか、それはあんまりやりたくないなって思っていたんですね。やっぱり作るからにはちゃんと意味のあるものを作りたいし、できれば、すぐに捨てられてしまうようなものではなくって、その後も使っていただけたりとか、捨てられてしまうとしても、受け取った時に嬉しいって思ってもらえるようなものが作りたくって。で、まあ、私はそれをね、自分で作ろうとしていたんですよ。シルクスクリーンでやろうと思って、自分で手書きで書いて、それをね、この前刷ってきたんですけど、やっぱりちょっと納得いかないというか、もっと、よくしたいなって思って、もうその手書きの絵を100回ぐらい自分で書き直して、よりクオリティを上げていこうかなって思っていたんですけど、でもなんか別に誰もそこって頼んでないですよね。私が一生懸命手書きで作ったノベルティっていうところに価値を感じてくださる方って、まあもちろんね、いらっしゃるかもしれないですけど、それよりはやっぱブランドの世界観が伝わるようなものだったりとかであれば、別に私が手書きで書くっていうことにはそんなに価値はないと思うんですよ。まあ、だから私はなんか変なところを努力しようとしてたなと思って、もうそこもね、ご依頼することにしました。まあ、でも自分でそうやってどんなコンセプトでそういうイラストを作るかとか、で実際にシルクスクリーンを体験してみて、まあ、どういう風合いで印刷ができるのかとか、それをやってみたのはすごく良かったなっていうふうに思っています。やっぱりやってみたからこそ分かったこともあったし、何より楽しかったですし、そうやって自分で作ってみることが。で、まあ、一生懸命考えたからこそ、なんかどういうふうにしたいかとかも、なんとなくまとまってきてはいるので、今度デザイナーさんにご依頼するときも、うまくお伝えしてできたらいいなっていうふうに思っています。はい。ということで、今日は、全部をもう自分でやりすぎないこと、で自分がやるべきことにフォーカスするために、人にもっとお願いをすることが大事だなって思ったっていう話をしてみました。ポップアップに来ていただける方は、私の手書きではない素敵なノベルティがきっとできると思うので、楽しみにしていただけたらなと思います。ちなみに、そのノベルティのトートバッグは1万以上ご購入の方にポップアップ限定でプレゼントしようと思っているんですけれども、今、LINE 登録をしていただいて、 で、その LINE のトーク画面で、メニューがあるんですね。で、その、左下に、LINE 限定クーポンっていうメニューがあるんですよ。で、そこをタップしていただくと、さらに、シークレットギフトっていう形で、ポップアップ限定の、ギフトがもらえる、クーポンがあるので、ちょっと説明が下手くそで申し訳ないんですけれども、それをやっていただくと、1万円以上購入してなくても、1円でも買っていただけたら、そのノベルティをトートバッグプレゼントしようと思っているので、よかったらぜひ、ポップアップに行ってみようかなと思っている方は、それをゲットしていただけたらなと思います。はい。ということで、最後まで聞いていただきありがとうございます。7月の4日5日、恵比寿でポップアップをやるので、よかったらぜひ遊びに来てください。皆さんにお会いできることを楽しみにお待ちしております。はい、ではまた。